差し支えない方はご起立ください。礼拝称し、私が主を尋ね求めると主は私に答え、あらゆる恐怖から助け出してくださった。唱詠539番。主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。購読文第15番、詩編51編。購読文第15番、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何
時
の憐れみの放棄によりて我が物事の仇を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、されば何時物言う時は正しとせられ、身を我横島の中にありて生まれ、何時誠を心の内にまで望み、何時イソプをもて我を清めたまえ、我を洗いたまえ、何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、願わくは御顔を我がすべての罪より背け、ああ神よ、我がために清き心を作り、我を見前より捨てたもなかれ、何時の救いの喜びを我に返し、されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、主よ、我が唇を開きたまえ、何時は備え物を好みたままず、もし叱らずは我これを捧げん、
何時また犯罪をも喜びたまわ
神の求めたもを備え物は砕けたる魂なり。
神を
感じ
は砕けたる不思議心を楽しめたもを感じ。
賛美90番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき救いにつきて、全き知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範で、主イエスキリストにおいて啓示せられ、聖書において明かしさられる唯一の神、
父子聖霊なる
三位一体の神にいていましたも、
御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、
我らの贖いとなりたまえり。
神は恵みをもて我らを選び、
ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許していきとしたもの、変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばし、その御業を成就したもの、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いになり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊殿を執り行い、愛の技に励みつつ主の再びキャリータモーを増しのぞ、我らは確信に世々の生徒と共に一心に情報を告白す、我は天地の造り主全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえ、天に昇り、全能の父なる神を見いだしたまえ、賢より来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまわ、聖霊を信ず聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉はマルコによる福音書第3章7節から19節です。新約聖書の64ページをお開きください。新約聖書マルコによる福音書第3章7節から19節をお読みします。イエスは弟子たちと共に湖の方へ退かれた。ガリラヤから来たおびただしい群衆がついていった。またユダヤ、エルサレム、ノドマヤ、ヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いて身元に来た。そこでイエスは群衆に押しつぶされないよう小舟を用意してほしいと弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので、病苦に悩む人たちが皆イエスに触れようとして押し寄せてきたからである。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らは身元に来た。そこで十二人を任命し、使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また宣教に使わし、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして十二人を任命された。シモンにはペトロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ。この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ。このユダがイエスを裏切ったのである。そこまでです。
Thank you. お祈りをお捧げいたしましょう。十字架にかかられ、私たちの罪を許し、父、子、聖霊の恵みのうちに、誠の癒しを与えてくださる、主イエス・キリストの父なる神様、一週間の歩みを守り、導いていただき、8月の第二の春日の朝を迎えることを許され、御前へと集うことがこうして許されましたことを心より感謝いたします。主よ、あなたは私たちに恵みを施し、何よりも御子イエス・キリストの十字架によって私たちの罪をあがない、私たちをあなたの愛のうちに固くつなぎ止めてくださいました。そして私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと新しい戒めをくださいました。しかし主よ、私たちは自らの力や決心であなたを愛し、自分を愛し、隣人を愛することができないものであります。自分自身をも正しく愛することができず、私たちに迫ってくる罪の思いは強く、愛が冷え切った心に支配されてしまいます。主よ、どうか私たちを試みに合わせず、悪より救い出してくださいますように。御子の血をもって贖い取ってくださった私たちは、私たち自身のものではなく、あなたのものだからです。そのような私たちを主なるあなたが愛してくださっているので、私たちも隣人を愛し大切にすることができますように力を与えてください。平和の主として私たちのところに来てくださった主イエス・キリストに感謝を捧げします。平和を覚えるこの季節、日本と世界にとって重要な日となった8月15日を迎えます。主イエス・キリストは平和の主として来てくださったことを心に刻むことができますように。そして私たちを平和の道具として用いてくださいますように。憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに許しを、疑いのあるところに信仰をもたらしてください。この世で主の御業に励んでおられる方々を、また全世界の諸教会に仕えておられる方々を、主が支え導いてくださり、あなたのご計画は必ずなることを私たちに教えてください。今この時も病床で過ごされておられる方々、礼拝の配信に耳を傾けておられる方々、それぞれに使わされた場であなたへの祈りを捧げておられる方々、この世の務めやさまざまな事情のために今日この場に集うことができなかった方々を覚えます。今その一人お一人の上に、変わることのないあなたの慈しみと憐れみとが実現しますように、主よ、どうかそれぞれにふさわしい助けを持ってお望みください。本日芦屋山手教会に使わされ、時を同じくして御言葉の御用に仕えておられる森里信夫先生を聖別しお支えください。御言葉と御霊とによって、芦屋山手教会の礼拝を主のご栄光を表す礼拝として祝福し、集われている方々の祈りと賛美の歌声を強めてください。夏のプログラムに私たちの教会も入っています。祈祷会への奨励をされる執事の方々、説教と式の御用にあたられる執事の方々を支え導き、その準備の時を祝福してください。また夏休みの時を過ごしている子どもたちと、そのご家庭の健康と安全とお守りください。9月より住む場所を変え、新しい生活が始まる方のこれからの歩みを祝福してください。主なるあなたによって結ばれている幸いを覚えながら、いついかなる時もあなたが共にいてくださることを知ることができますように、その歩みを守り導いてください。この世界の苦しみと嘆きの中で、私たちの主となってくださった十字架とご復活の イエス・キリストの光をもって私たちが歩むべき道を照らしてください。何よりもへりくだって祈る場所と時を示してください。そして慰み合い祈り合う楽屋教会の群れを聖霊の助けによって守り導いていただき、共に歩むべき信仰の道を整えてください。そのために捧げられている多くの方々のすべての奉仕の技をあなたが祝福してくださり、私たちの交わりをあなたへの尊い捧げ物として清めてください。この願い祈りを主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。イエス様と弟子たちは湖の方へ退かれたというのが今日の聖書の書き出しです。寝泊まりをしていたイエス様が寝泊まりをされていたカファルナウムの村では落ち着いた暮らしができないと思われたのでしょう。湖の方へ退かれたのは弟子たちと静かな祈りの時を持つためでした。ファリサイ派の人々がイエス様を殺す相談を始めていましたが、それらの敵対者から単に逃れるようにして湖の方に退かれたのではなくて、神様のもとに逃れて神様の恵みの中に身を浸すためにイエス様は湖の方に退かれました。しかしこのイエス様のもとに大勢の群衆が押しかけてきました。聖書にはユダヤ、エルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、チルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いて身元に来た、そうあります。ガリラヤ地方を越えてさらに広い範囲から人々がイエス様のもとに集まってきました。ユダヤ、エルサレム、イドマヤというのはイスラエルの南部地方を指しています。ヨルダン川の向こう側というのは東部の地方を指しており、ティルスやシドンというのは北部地方を指していました。このイスラエルの広い範囲から人々が集まってきたという事実は、もうイスラエルの全土にイエス様の癒しを必要としている人々がもうたくさんいたという事実をまあ示しています。十節を見ますと、イエスが多くの人を癒されたので病苦に悩む人たちが皆イエスに触れようとして押し寄せてきたからである、そうあります。このイスラエルの広い範囲から集まってきたおびただしい数の人々は皆病苦に悩む人たちでした。さしたる交通手段もない中で山を越え谷を越え病んだ体を引きずるようにしてイエス様のもとに皆集まってきたのです。このイエス様に触れるというのは人々が病を癒していただきたいというその懸命な願いの表れであったと同時に、病による心の上渇きをも癒していただきたい、そのことを全身で表していたとも言えます。病気になるということは衣食住にわたる生活全体が変えられてしまうということです。家族との関係、社会との関係もまた変わっていきます。そして孤独や不安に襲われます。病苦を抱えた人々がイエス様のもとへとこう突き動かされるようにして集まってきたこの原動力というのは、魂の植え替わき、もっと言えば愛されることへの植え替わきでした。本来であればイエス様の方から一人一人に近づいていって触れてくださり、 病を癒してくださるはずでした。しかし今や苦しみから解放された一心で人々の方からイエス様の方に向かってきたのであります。その思いは一途ではありましたが、殺到する人々に押しつぶされないように小舟を用意までしなければならなくなりました。ここで非常に唐突な形で汚れた霊どもというのが現れます。汚れた霊というのは悪霊のことですが、病気に悩む人々というのはおそらく長年にわたって治らない病に苦しみ治療不能として見放された人々であったと思われます。そのような病に苦しむ人々の心の上乾きの周りには悪霊がいました。人々を絶望に追いやり神様との関係を断ち切ろうとするのが悪霊の目的だからです。だからこそと言ってよいかもしれませんが、この悪霊、汚れた霊は彼らだけがイエス様こそ本当の救い主であること、神の子であるということを理解をしていたのであります。そして汚れた霊どもはひれ伏してあなたは神の子だ、そう叫びました。この病気を癒してもらいたい、その一心でイエス様のもとに押し寄せ、イエス様に少しでも触れたい、そのように思っていた人々の中に紛れて汚れた霊どもはひれ伏して叫んでいたのであります。しかしそれはイエス様を崇めていたわけではありませんでした。実はこの悪霊の動きというのはイエス様の働きを妨害するための動きでした。病を癒していただきたい、その人々の切なる願いにつけ込むようにしてご自身が神の子として崇められるということはイエス様にとって何としてでもそれは避けなければならないことだったからです。この癒しの奇跡を通じて群衆を自分のもとに引きつけて数の力で人々の上に立とう、そのようなことをイエス様は決して願ってはおられませんでした。その一貫した態度はその十字架の死に至るまで貫いておられました。この不治の病が癒される、それは本当に素晴らしいことであると思います。しかしイエス様が望んでおられたことは病の癒しを通じてその人が本当の命を回復することでした。それは神様の愛を知ってその人と神様との関係が正しく回復されること、それがイエス様の望みであったのです。イエス様は用意をされた小舟に乗り一旦その場を離れました。一見すると病の癒しを願っていた人々をその場に置き去りにしてしたかのように見えます。しかしイエス様は人々の誠の命を回復するためにさらに進んでいかなければなりませんでした。病が癒されるその先にあるもの、それは死の力をも乗り越えるイエス様のご復活の命にすべての人が生かされるということです。そのご復活の力を私たちに与えてくださるために十字架を目指してイエス様はさらに先へと進んでいかれました。小舟でその場を離れたイエス様は山に登られました。山こそは静まって神様の御心に耳を傾ける場所でした。山に登られたイエス様は12人の弟子を使徒として選ばれました。これと思う人々を呼び寄せられましたけれども、イエス様は自分の役に何か役立ちそうな、あるいはお眼鏡にかなった優秀な12人を選抜するために弟子たちを山に呼び寄せたわけではありませんでした。 そのことはこの12人という数字からも読み取れるのです。アブラハムから始まり、イサク、ヤコブと続いて3代目のこのヤコブから12人の子供が出て、そこから12部族からなるイスラエルの民ができました。申命記7章を見ますと、数が少なく小さい存在だったイスラエルの民を神様がご自分の宝の民とされたのは、ただ主の愛ゆえであった。そしてイスラエルの先祖に誓った誓いを神様が守るためであったと記されています。神様がこの十二部族からなるイスラエルの民をご自身の宝の民とされたのは、神様の愛ゆえであり、イスラエルの先祖との誓いを果たすためでした。それと同じように、イエス様が十二人を選んで使徒とされたのは、この十二人の資質や才能ゆえではなくて、ただこの十二人を愛し、イエス様がこの使徒たちと共に父なる神様から託された宣教の使命を果たすためだったのであります。この使徒というのは使わされるという意味があります。このイエス様によって使わされるのは3つの意味があります。1つ目は、この使徒とされた彼らをイエス様が自分のそばに置くということ。2つ目は、宣教に使わすということ。そして最後が、悪霊を追い出す権能を持たせる。この3つを与えるために12人の使徒をお立てになりました。ただこの使徒として任命した後は、好き勝手にすればよいということをイエス様は言われませんでした。イエス様といつもつながって神様の御業のために働くようにと、この十二人を使徒としてお立てになりました。福音を述べ伝えること、そして悪霊を追い出すこと、これらはイエス様とつながって、そのことによって初めて成し得る事柄でした。16節以下にこの十二人の弟子たちの人たちのリストが掲げられています。おそらくこの福音書を書いたマルコにとって、一人一人の名前に深い思い入れがあったと思われます。この漁師出身の者もいれば、雷の子というあだ名をつけられた者もいれば、ローマ帝国の支配を武力で打ち倒さなければいけないと主張していた熱心党のメンバーもいました。まさに個性豊かで全くまとまりがつきそうにもないような12人をイエス様はその御心のままにお選びになりました。特にこのリストのこの先頭に記されたシモン・ペトロと、最後に示されたこのイスカリオテのユダに注目をしたいと思います。この弟子の中で最初にイエス様が声をかけられたシモンをペトロと名付けられました。ペトロとは皆様ご存知のように岩という意味です。あなたは教会の基礎となる岩になるのだ、そうイエス様から言われたペトロでしたが、イエス様が十字架にかけられるときに3度もイエス様のことは知らない、そう言ってイエス様を裏切ってしまいました。そしてこの12人の最後にイスカリオテのユダが出てきます。しかもこのユダこそがイエスを裏切ったなのだという正し書きもつけられています。ここでマルコはイエス様の人生は間違っていたのだというようなことを言いたかったのではないことは確かであります。マルコはこのユダについて12人から排除することなく、彼もまたイエス様がお選びになった人物であると書き記しました。 裏切りという意味では、ペトロもイエス様を裏切りました。他の弟子たちもイエス様が十字架にかけられるのを目の当たりにして逃げていきました。もちろんイエス様の逮捕に積極的に協力をしたのはイスカリオテのユダです。しかしイエス様が十字架に向かう過程の中で、すべての弟子たちの心が揺さぶられ、そしてイエス様から離れていったのであります。しかしイエス様は十字架におかかりになって、ご自身の血潮をもってこの裏切りの罪をあがない、この十二人の裏切りをお許しになりました。イエス様が御心のままに彼らを愛されて選び取ってくださり、十二人に新しい命と新しい人生を与えるようにして使徒としてくださった、その信頼をこの十二人ともが裏切ってしまったのであります。そしてこの裏切りの先にあるのは、他人も自分もそして神様も信じることができない世界でした。それはまた愛が冷え切った世界であります。イエス様によって任命されたこの十二使徒の集団は、この裏切りの罪によって一旦崩壊いたしました。イエス様の十字架を前にして皆裏切りの罪に捕らえられました。しかし彼らはご復活の主によってその裏切りの罪を許され、冷え切った愛がもう一度呼び覚まされて、使徒として再び立ち上がることができたのであります。その中にイスカリオテのユダは含まれていません。しかしユダのためにも主は十字架にかかられたのだ、そのことをこの十二使徒のリストは示しています。イエス様のもとに押し寄せてきた病苦に悩む人々もまた、愛が冷え切った世界に生きざるを得ない人々でした。自分が何のために生まれてきたのかわからない、ただ苦しむためにだけ生まれてきたのかと、何も信じることのできない世界に生きざるを得ない人々でした。しかしそのような厳しい愛が冷え切った世界のただ中で、イエス様は誠の癒しの技を実現するために十二人の使徒をお立てになりました。そして使徒たちが誠の使徒となるために、彼らがまずご復活の主から罪の許しという癒しを受ける必要があったのであります。この罪の許しという主の癒しのもとに、私たちもまた集められています。私たちが自分の中に持っている愛は簡単に冷えてしまうかもしれません。しかしいかなる力も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。なぜなら私たちの愛は弱くても主の愛は強いからです。私たちは変わることのないこの主の強い愛に生かされて、たとえ小さくても愛の灯しみを灯すために召し集められて、共に祈り合い支え合いながら、これからも信仰の歩みを続けていきたいと願います。お祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、主の御心をより深く知ることができますように、私たちの群れに主がどれほどの愛と誠とを注いでいてくださるかをもっと深く知ることができますように、私たちは皆あなたの御そば近くに置いていただき、この世に使わされて生きるものです。一人一人に望みの火を灯し、あなたの愛に生きるものとして、私たちの小さな行いと言葉をも用いてください。この願い祈りを主の御名によってお捧げいたします。アーメン。
一同ご起立ください。賛美217番。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。お祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、夏のプログラムの中、主の日の礼拝に私たちをお招きくださり、共に御堂に集いあなたに礼拝をお捧げできたことを心 心から感謝をいたします。今日から始まる1週間もあなたと共に歩むことができますように、そして次週にはまたこの教会へと帰ってくることができますように、夏季休暇に入られる久保田先生とそのご家族をどうぞお守りください。本日さまざまな事情でこの教会の礼拝へと集えなかった方たちの上にも私たちと等しい恵みをお与えください。ただいま感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
8月の誕生会をいたします。この月に誕生日を迎えられる方々、洗礼を授けられた記念の日を迎えられる方々、信仰を告白した記念の日を迎えられる方々を覚えて御言葉を拝読し祈りを捧げいたします。その方たちの名前は別紙に記されている通りです。継承を略させていただきます。8月に誕生日を迎えられる方々のお名前をお読みいたします。1日林真澄、3日金光義樹、4日溝辺幸子、牧久子、7日中西誠二、9日安倍秀樹、紀藤陽子、10日長谷川直樹、斉藤芳子、13日中島真紀人、14日長谷川真知子、15日曽馬恵子、北村元子、16日井上はじめ、森里慶、17日中西由里、太田重幸、19日中山博次、中村恵子、20日田中明、22日松田節子、23日中西武、25日越智夏子、30日林恵美。引き続き洗礼を授けられた記念の日、信仰を告白された記念の日をお迎えになる方々のお名前をお読みいたします。31日岸本さやか、中島真嗣。以上です。この方たちを覚えて祈りを捧げましょう。はじめに聖書を拝読いたします。詩編121編7節から8節。主はあらゆる災いからあなたを守り、あなたの魂を守ってくださる。主はあなたの行くのも帰るのも守ってくださる。今より常しえに。祈りを捧げましょう。父なる神様、8月に地上の命を授けられた方々のお名前、洗礼を授けられ、また信仰を告白して新しい命に生きる人生の記念の日を迎えられた方々のお名前を御前で読み上げました。命の尊さを特に覚えるこの8月の季節に、あなたはこれらの方々に地上での命と天にある永遠の命を与えてくださいました。命の書にその名を記されているこれらの方々を礼拝の中で共にその名を覚え、祈りを捧げる幸いを感謝いたします。それぞれの方のこれまでの人生の中で あなたの愛と導きとが豊かにあったことを感謝しつつ、今より後も御手のうちにあって新しい一年の歩みを守り導いてください。御心がお一人お一人の上に豊かに成就しますように。何よりもあなたの愛が最もふさわしい形で最もふさわしい時にお一人お一人のうちに表されますように、この一年の歩みを守り導いてください。私のもとに来なさい。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い。そう言ってくださるイエス様の招きに応えて歩む新しい一年の歩みとなりますように。もしも心や体に疲れを覚えることがあれば、教会と教会の祈りと交わりのうちへと戻り、平安のうちにここから新しい一歩を踏み出していきますように。またそのような楽を教会の群れとして、私たちも共に信仰の道を歩むことができますようにお導きください。この願い祈り、私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。これで誕生会を終わります。
週報に従って報告をいたします。本日は礼拝後に青年会の5分間集会が礼拝堂で行われます。青年の皆様は礼拝堂にお集まりください。今週の集会は聖書研究祈祷会、10時半からの祈祷会、聖書研究会は9回となっております。19時半から中西執事による奨励祈祷会が持たれます。どうぞご参加ください。個人消息欄、森里信夫牧師は本日教団の芦屋山手教会にて説教ご奉仕に当たられております。報告に移ります。夏のプログラムに入っておりますので、次週主日礼拝は石橋執事が担当いたします。以下それぞれの奉仕者が記されておりますので覚えてお祈りください。それに伴い久保田先生は8月17日から30日まで夏季休暇を取られます。裏面に久保田先生の携帯電話番号が記されております。緊急の際はご連絡ください。なお本日個人携帯の連絡先が記されておりますので、週報取扱いには十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。その他のところは各自でお読みください。以上で報告を終わります。一度ご起立ください。省営の541番、
願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方一同と共に、今も後も豊かにあるように。アーメン。 ご着席ください。本日、久しぶりに、この教会に、落語協会に帰ってきてくださった、方をご紹介いたします。斉藤慎さん、お久しぶりです。ようこそお帰りください。から、この、3月まで、この教会でさまざまな奉仕をしてくださっていた三田寺寛太さん、お久しぶりです。帰りますので、何かご報告等はありますか。いいですか。はい、これで終了といたします。